ヒデのリトルラジオ第563回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第563回、収録をしておりますのは少しイレギュラーな形になりました土曜日9月の8日となっております。時刻9時半回った頃から始めております。今週は日本中がえらい騒ぎになっておりますけれども、またその他の話は後ほど詳しく、我々の見聞きした範囲でのお話をしていきたいと思います。お会いいたしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ本当にレギュラーな形ですので、それでも聞いてもらってる方ありがたいですね。
いらっしゃるんですか。
はい、シサドさんが聞いてもらって
ますよ。ありがとうございます。
はい、まあ大勢の多くの方は、ポッドキャストをダウンロードして聞いてらっしゃると思いますので、多少のタイムラグはあるかと思いますけれども、先週1週間は本当にね、というかまあこれ収録している本日からいくと今週1週間になりますけれども、日本中が激動というか、またまた、災害に見舞われた、そんな1週間になりました。まずは少し時系を追ってお話をしましょうか。週の頭には前回の放送でも来ますよっていう話をしてましたけれども、その通りで、台風21号が日本列島直撃、そして関西を直撃、これは50年ぶりぐらいになるらしいですね。
あ、そうなの。
はい、一旦、まあ、四国をに上陸して、そして瀬戸内海を抜けて、そして神戸あたりがほとんど直撃状態ということで、まあ、皆様も大勢の方は、ね、それによって風や何やらの、被害というか、まあ、体感された方も多いと思いますけれども、映像ではもう何かの CG や映画のような感じで屋根が飛び散り、
はい、
車が転げ回り、
はい、
どこの怪獣映画だっていう感じの、
ビルの足場が崩れ去り、
はい、
なかなか凄まじい映像でしたね。うん、あの高潮、高波、はいはいはい、本当に生き物が中にいそうな、写真カメラを、ね、撮影したのを見たんですけど、うん、まあ、あんなとこに立っとったら一緒に死ぬね。
まあね、本当にそれはそうだと思いますけれども、ね、あとは、関西空港にフェリーというか、貨物船がね、
タンカー、
はい、
燃料積んだタンカーね、
はい、風に流されて、現在もただ、片側の方は通れるらしいので、はい、現在もそちらの方を使って、関西空港は昨日からかな、今日からかな、もう一部国内便は稼働しているということですけれども、ただ、それ以外の下に JR と南海電車が走っている でなおかつ、まあ、下り線か何かが、まあ、そこが大破しているんですけど、
ガス管が通ってるんだよね、
まあ、そういうのも通ってるでしょうね、うん、そのあたりの、まあ、ライフラインも含めそういったもののちょっとまだ見通しは目処が立たないという状況ですし、あとはそうですね、映像的にはモザイク神戸の、
あ、はい、
それこそマッキーノの結婚式で行ったホテルの、ね、
はいはい、
あるあの辺り、もう高潮とかで、かなりこう浸水している様子が見て取れましたし、まあ、大方の映像というのは、当然テレビなどでも見ることはできるんですが、まあ、我々ツイッターなどをやっておりますと、まあ、ほとんどそちらが先に、
まあ、ツイッターの方が早いですよね。
まあ、当たり前というか、それは現場でね、撮ってそのまま流してるんで、はい、早いのは当たり前なんですけれども、まあ、後から話します地震もそうなんですけれども、まあ、いわゆる地上波のテレビっていうものの役割っていうのが、
はい、
この2つの災害によってなんかすごくはっきりしたなっていうか、
うん、もう別にいいよいらないよみたいな、
うん、単にその拡散してるだけというか、そういったツイッターなどでの映像をかき集めてきて、まあ、許可取ったか取ってないか、まあ、取ってるんでしょうけど、まあ、勝手に使ってるんでしょ。いや、そうではないみたいですけど、まあ、かなり一方的な条件で勝手に使ってるというか、うん、 許諾は得てる、
まあ、結局さ、スマホという便利な小型パソコンに高性能なカメラがついてて、でそれがどこにいても通信できるっていうこのインフラ型整った21世紀のおかげで、みんながもう個人記者になれるわけよね、うん、でそれで情報発信ができちゃうわけじゃない、うん、そのリアルタイムで。それは地上波は取材陣が出て中継してなんていうことをやってるのは勝てないよね、やっぱりね、まあ、リアルタイムの災害に関しては。
こうしてね、あの、まあ、災害が続けて、そしてそういった映像が流されるたびに、で、なおかつコメンテーターと言われるような方々が、まあ、それを見て怖いだの、ああっていうね、我々と同じような反応をしてるのを、ただただただだだ漏れのように流されてても、はいはい、母としか我々は言いようがなくって。
そうだね、その映像を昨日見たしっていうのが大半だったしね、うん、
でそれをまたなおかつそれを繰り返し流 してるというのがね、あのある意味ちょっとまたここも一つ過渡期になってるのかなと思うんですよ。テレビというもののメディアの役目っていうところが、うん、手探り状態というか、そういったものはもう他の渡しておいて、やることはまだいっぱい、あの影響力っていうのは凄まじいものあるわけですから、はい、うん、まあ、その辺の大きな、いわゆるマスメディアと言われる、まあ、テレビメディア、ね、地上波、この辺りがの役目っていうのは、ちょっとこういった災害報道なんかも含めて、今回のね、この2つの災害を見てるうちに、そんなことをちょっと思ったのは、私だけではないかと思いますけれども、そんなまずは台風の方ですけれども、細かい話としましては、フェラーリが51台水没しまして。
ああ、神戸なんでしょう。はい。まあ、しょうがないよね、自然災害だから、そんなのは。
まあ、皆様もご存知の方多いかと思いますけども、神戸六甲アイランドにあります、フェラーリの、これね、正規代理店で、フェラーリの正規代理店って日本にはほとんどないのね。
おぉ、唯一の正規代理店。
うん、関西方面では唯一なのかな、コーンズがあるのかな、まあ、どちらにしても本当に数、指折り数えるような、はい、中の、まあ、正規代理店を名乗れる、そのお店がですね、まあ、神戸アイランド、我々も行きましたね。
はい。
イケア見に行ったところ。はいはい、こちらの方で、店舗を構えてたんですが、まあ、ここのホームページなんか見に行くと、そんな海べりで大丈夫なのみたいな質問に対して答えてるのは、いや瀬戸内海に面しててこの辺は水害被害はほとんどなくってっていうことが書いてあったらしいんですけども、はい、まあ、これだけコースがね、あのコースだと、まあ、多分まあ当然そこの方も思わぬということなんでしょうけれども。
そうだね、
はい、1台数千万円のフェラーリ約51台が、海水に浸かって全損したことが6日分かったと。これね、まだ真水ならなんとかなるんですけど、
海水はダメ
がエンジン内部まで入ってるらしいんで、
あ、それはまああかんね、
う
ん、
洗浄のしようがないですね、まあ、全損ですね。で新車中古車合わせて53台保有してたんですけれども、まあ、そのうちの51台がダメだったと。
あ、2台しかいいのないの、
はい、
お気の毒ね。
で、まあ、およその被害金額としましては15億円ぐらいになるんじゃないかという、そういった、
ねね、会社お金あるんかね。
まあ、さっき言ったその桟橋っていうかね、はい、連絡橋が潰れたとか、うん、そういった大きなインフラで大変なところ、ガトリンクのキリンって言われるコンテナ運ぶようなやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれも何台も潰れてたりとか、そういった大きな被害とか、あと中古車市場のね、車が火災で100台近く燃えちゃったっていう、
は
い、
それはニュースやったね、
あったんですけども、こういった一つの会社でこれだけの大きなトピックになるっていうのもなかなか辛いものがあるっていうか。
いやでもあれでしょ、鉄人28号は耐え切ったんでしょ。
なんかピカピカになったって話ですね、
うん、なんかあの強風に鉄人28号は耐え切りましたっていうツイート見たよ、うん、
はい、
まあ、だからあれだけのさ、あの頑丈な構造物はよっぽどいいんだね。内陸だしね、そもそもね、うん、まあでも高さはそこそこあるけど図体がでかいからやっぱ耐えれたのね、鉄人28号は。
まあほら、あそこさ、こう周りをビルに
囲まれてるから ね、
そういうことなので吹きさらしじゃないので、
まあそれもあるかもしれないね、
うん、っていうところかなと。
まあしかしさ、はい、まあ、あの津波、高波の映像を見ちゃったら、まあ、海沿いにあったものはもう壊滅でしょうって普通は思うんじゃない、うん、コンテナとかも相当流れたんじゃない
みたいですね、
うんうん。
さあ、まあ、そんな関西を中心に大変な、まあ、風の被害が、ね、大きかった今回の台風なんですけれども、我々岐阜市内も、少なからず被害を、 が出ておりまして、
いや結構ね降ったんですよね、まあ、その中心部に比べたら大したことないですけど、うん、風が強くってどうしても出なきゃいけない用事があったんで、はい、私外を出て傘差した瞬間ヒューって傘ごと新品の傘がヒューってこうやって痩せほどってですね、でうわーこれは風ごと飛ばされるっていうか風傘が壊れるっていうぐらいね、あの NHK で傘は意味ないですって言ってた理由がよくわかるぐらいの強風でですね、この岐阜あたりでもびっくりしましたよ、はい、いやー傘凶器になるわと思って慌てて閉めて、でまあ濡れてもしょうがないから走ってきましたけど、怖いね風の強いのってね。
確かに ね,
ね
関西ではこれ今収録しております土曜日現在でもまだ停電のところも多く
あるみたい
な、
なんか電柱がさすごい凄まじい勢いで倒れてたじゃない。でなんか結局さ関空とかはすごい取り上げられたけど、うん、他の地区の災害は取り上げられる前に北海道の地震が来ちゃったがためにもうほとんど大阪の被害とか報道されないし、私たちも勝手に治ったんじゃねえぐらいに思ってるわけじゃない、うん、でも実際は関西電力とか協力関係者とかね、もろもろの方たちが必死の復興をしてるんだけれども、いまだまだ真っ暗闇の街があるっていうのは、
はい、
まあ、現実であるんだよね、
うんうん。まあ、これツイート情報なんですけども、この岐阜でも停電いくつかありまして、
ね、
なおかつ岐阜でも若干停電がまだ
山の方なんです。もう山の方は、うん、平野部は治ったんですけど、やっぱり岐阜県下も結構60万戸ぐらいが停電したらしくって、で平野部はまっすぐ復旧しましたけど、まあ、山間部にあるところが電柱が倒れてたりとか、もうそんなとこなかなか入っていけないとか、まあ、しょうがないよねっていうようなところが未だ停電してます。
うん、
しょうがないよね、だってね、
はい、
平地と違うよね。
この地方、まあ、岐阜市内なんですけれども、私の体感として一番ピークになったのが2時3時ぐらいが一番ピークだったかと思われます、
ね、
うん。前も言いましたように、まあ、秋の台風ですので、一度上陸するとかなり、速度が速くて、まあ、ピークと言われる時間はほぼ1時間から2時間程度で収まって、その後、4時5時になりますと、風は吹き戻しもさほどなくって、一部では、晴れ間も若干見えてるぐらいの、もうそれぐらいの回復してたような天気ではあったんですけども、
でも本当にスピード早かったよね。
そうですね、
あっという間、
うんうん。私ちょうどその日お休みでして、まあ、当然2時3時は家でじっとはしてたんですけれども、まあ、夕方落ち着いたということですので、ちょっと外出かけまして、街の様子などを見ながらちょっといつものお風呂タイムに行ってたんですけども、
はいはい、
出ましたところすぐ我が家から一番近い、21号線という高架の、ね、なってる道路があるんですが、はい、そこの信号が切れておりまして、
あ、そう、
はい、やっぱりね日中に信号を切れてるっていうのはね、やっぱりドキッとしますね。どうすればいいんだろうって一瞬ちょっと戸惑うんですけど。
交通量は多かったの？
いや全然なかったです。
あ、全然なかった、はい、みんな避難してたんだね、
はい。ただ、まあ、皆さん本当に行儀よく、うん、順番にという感じで、交差点を進入できました。その後、向け川町というところまで向かったんですけども、
向け川まで行ったの、
はい、
あんな天気悪いのに
大好きですから、
意味わからん、
はい。まあ、道中30分ほどのドライブなんですが、その道中の間でもどうでしょうかね、信号が細端のあたりでも消えてましたし、あとは、一部トンネルの電気、
はい、
ライトも消えてて、
ほうほう、
トンネルって暗いんだよねっていうのが、
まあ、逆
に
ね, 当たり前
ですよね、当たり前なんですけど、日中にトンネルで真っ暗っていうのがね、ちょっと逆に新鮮だったりして、あとはそうですね、山の方に向かっていきましたので、向かえば向かうほどいわゆる路面に、草木のね、
はい、
折れた枝やら葉っぱやらがかなり多く散乱しているのを見えたんですが、山の方ではかなりの巨木というか、まあ、巨木というかかなり一抱えもあるような幹の、木ですとか、あとは神社なんかのねちょっとした雑木林なんかのそういった割と大きな、そんな木も倒れてたりとかして、一部では車道までではなかったんですが歩道をねちょっと塞いでしまっているようなね、そんなところも見受けられたりして、なかなかの、風だったんだなというのはちょっとね体感しましたし、あとは信号機がねこう、ま、ちょっとこう歪んでしまっていたりとか、
そう、
うん、あとは多くのいわゆる看板こちらの方がもうなぎ飛ばされてたりとかといった、まあ、そういった被害はいくつか見受けられたんですけども、まあ、人的な大きな被害というのはなかった。そして今回その関西の方もそうなんですけども、当日の朝から ほぼ すべての鉄道関係が運休にしてたじゃないですか、うんうん、
あれ良かったよね、
うん、あのこれはかなり評価されるお話みたいでして、
もうね、会社が無理やり出てこいっていうような、ね、ブラック企業あるじゃない、うん、そしたらさ、もう鉄道止まってるから行けませんっていう口実ができるわけじゃない、うん、でもあれは勇気ある英断だと私は思います、うん、だって動いてる人が少なければ被害も少なくなるもの、うん、
まあ、今回今言ったように日中の出来事だったということもあってでしょうけども、人的な被害が本当に少なくって、
そうだよね、
うん、人命に、ね、関わってどうのこうのっていうのは、その台風の大きさに比較比例してはかなり少ない方
だった、まあ、昼間だったのと、もう前の日からもう休むって言ってたから、うん、もうみんな休まなきゃしょうがないよねっていう風になって、うん、で、まあ、行くところがなかったっていうのも幸いだよね、はい、
あの一部梅田なんかではあの人誰もいないけどマスコミだけがいるみたいなね、そんなようなツイートも見られましたけれども、まあそういったいわゆる交通機関なんかがね事前に予知して、
はい、
あのストップしたりとかするのは、まあ、なってないで、まあ、何もこんなこれぐらいだったらことを言われるかもしれないんですけども、
もうでもさ、そういうのは結果論なので、自然災害をなめて、うん、今まで散々なめきった行動をしてみんな被害が大きくなってるので、もうさ、朝から動かなかったらどこにも行けないわけなので、うん、もういいんじゃない、ね、あの昼から止めるとかさ、10時から止めるとかさ、そういう中途半端だとみんな言ってもらうけれども、うん、まあ良かったじゃないですか、うん、まあ、ただ単に関空に行った人たちはね、私、まあ、ちょっと非難されるかもしれないですけど、台風来るって言ってて予定通りのコース来てたじゃない、
うん、
飛行機飛ぶと思ってたのって思うんだけど、あの外国から来ててその日が帰国日とかっていう人はもうしょうがないと思うんだけど、うん、普通に旅行できると思ってたのってすごい不思議なんですけど、
まあね、なかなかやっぱりその時にね、海外旅行だ、まあ、中には挙式でね行くっていうことが、いや、
そうだけどさ、もう前の日からさ、もうほぼドンピシャのルートだったわけじゃない、ね、うん、でさ、すごいすごい大きな台風だとかって言ってて、
まあ、分かるよ分かるよ、情報ともに言って分かるけども、
でも行くのっていう、うん、
行きたいというね、行って何かあった、
飛ぶと思ったのっていう、うん、
そういうね、
飛行機飛ぶと思ったっていう、私はすごいすごい不思議に思うんですけど、はい、
あとはそうですね、先ほど言いました、まあ、ツイッターなどでそういった皆さんがね、こう窓越しに、はい、屋根瓦が飛んだりとか、そういうあの屋上に設置されてたプレハブが転げ回ったりとか、はいはい、うん、そうだね、とかそういった映像があったんですけど、
あと駐車してる車が一斉に、ね、倒される様子とかね、はいはいはい、ローソンの看板が、ね、街中駆け抜けてって、うん、それをファミマだったっけ、それを抑えようとする店員がひっくり返ってる動画とかね、うん、それはまあいろいろ怖いのを見させてもらいましたよ。だから撮影してる人大丈夫かしらと思うぐらいね。
でそんな中で私かなりショックだったのが、まあ、マンションどうですかね、まあ、目測ですけども多分5階とか3階とか、はい、まあ、そんな高層じゃなかったと思うんですけども、まあ、窓越しに、風すごいよみたいな感じで、それこそさっき言ったように、30メートルから40メートルぐらい離れた、
はい、
まあ、同じようなマンションか何かの屋根がこう、うん、風で飛ばされてっていう時に、大人の拳2つ分ぐらいかな、まあ、はい、二の腕分ぐらいある、うん、まあ、こう物体というか、ね、コンクリート片がですね、うん、そのカメラの方に向かって飛んできて、あっという間に、まあ、
隣の部屋の、
はい、ガラスを突き破ってそこにね、転げ落ちたという映像があったんですけども、
あれ見るとマンション の、 あの窓にもあの雨戸いるよねって思わなかった？
いや、というかね、その飛び方が普通何か物体を飛ばそうとか投げようとすると、うん、つまり初速と終速っていうのがあるわけですよ。
まあ、なんかあんなさ漫画みたいに一直線にヒューって飛んでこないよね。
つまり
ヒューって来たもんね。
人間が蹴ろうが投げようが、うん、投げた瞬間から落ちるまでは遅くなるわけですよね。
そうや。
物というのはね。うん、やけども今回は風に乗ってるわけですから、その初速と終速の差がない。もしくは終速の方が逆に球が伸びてるというか。
伸びてる感じだったよね。それ尖ってたしね、あれね。
があまりにもあっという間に突き破ってて、うん、 ちょっとね、窓越しに撮影する気持ちはわかるんですけども、それすらもちょっと危ないなっていうね。
まあ、危ないよね。だからカーテン閉めといた方が、もしガラスが割れて破片が飛び散っても飛び散り方が弱くなるだろうし、マンションでも雨戸いるよなとか思って見てたんですけど、うん、本当に。
だからあれ見てても、最初に、あ、こっち向かってくるって言った時から、普通のイメージだったら、これぐらいで来るのかなって予測がつくんですけども、
うん、10秒もかからなかったよね。
もうそんなレベルじゃなくて、
あっという間に来たよね。
予測をはるかに上回る速さでドンって来てたので、あれが本当に自分の方ね、その撮影者の方の部屋だったら、ま、間違いなく即死レベルの、
ね、本当にね、
そんな映像があって、うん、ちょっとやっぱり自然っていうのは、まあ、舐めてはいないんですけども、
で自分たちの今までの価値観と判断基準をはるかに超越してましたよね、
う
ん、あれはね。
実際にちょっとああいう映像を見るとね、かなり本当に怖いなっていう気もしますよね、うん、
まあ、やっぱりこれから強風な時は窓ガラスでの撮影もやめて家の中心部に入らないと危ないね、うん、本当に。
まあ、皆様お聞きの方々、いろんなところお住まいですけれども、台風の被害いかがだったでしょうか。まあ、とにかく停電、さっきも話戻りますけどしてると、当然その夜になって明かりが欲しいからということで、はい、まあ、皆さんいろんな工夫で、うん、まあ、これもツイッターなんかでね、こう LED のライトをペットボトル入れると明るくなるよとか、そういうライフハック的なことが、
うん、今回一番そう役に立ったのが、懐中電灯とか iPhone のライトの上にペットボトルを置いておくと光がランタンのように光るって、うん、あれ一番、まあ、これすごいと思って、
まあ、拡散したりとかね。
そうそうそう、あれいいよね、うん、知ってると知らないではだいぶ違うから、ね、はい、でも乾電池やっぱ買い置きしとかなかんわと思って、うんうん、それは思ったんですけど、あれ一番今回の私の中では役に立ちました。
で、逆にですね、いわゆる一昔前でしたら、まあ、そういった夜に明かりを取ろうと思うとろうそくというところになるんですけども、は
い
は
い、ろうそく危ないよ、火やから。
その通りでして、いわゆるろうそくを裸火の状態という言い方をしたりするんですけれども、うん、まあ、ろうそくを普通にね、まあ、さらかなんかに受けて、まあ、
缶詰の缶とかね、
うん、で、まあ、ろうそくを立てているというなると、先ほど言った、まあ、地震なんかでしたら余震もありますし、はい、何かにつまずいてその火がというようなことで、うん、この裸火での火災っていうのが2日ぐらい前の情報であれなんですけども、それでも3件ぐらいもう送ってる
なんかあるんだよね、
う
ん、
っていうことを聞きましたのでね、まあ、我々もいつどうなるか分かりませんけれども、まあ、当然ろうそくもちろんね、ありがたいツールではあるとは思うんですけども、ちょっとそういった火の管理っていうのはね、はい、気をつけないと。
まあ、停電時の教訓というのはもう今回散々ツイッターとかで見ましたけど、停電したらまずブレーカーを下ろす、
うん、
でブレーカーを落としてコンセントもなるだけ抜く、うん、そうしないと通電した時に家電が故障したりとか火災の火元になる可能性があるっていうのを散々勉強したので、うん、もう次回我が家が停電した時は速攻ブレーカーを落としてコンセント抜きまくろうと思いますけど。
明美さん、ブレーカーはどうやって落とす、うちのブレーカーはどこで落とすか分か
る？あそこの電子制御盤みたいな、こういうところでピッて下に下ろせばいいんでしょ？
うん、間違ってますね。下に下ろしたらオンですからね。
あれ、じゃあ動く方に動かせばいいよね。
まあね。
平たく言うとね。
上げてください。
うん、動く方に動かせばいい。
はい。
はい。
まあ、そういったところもありますのでね。
あとね、そうそう、冷蔵庫の冷凍庫は、停電以来開けてなくって、開けたんだけど、アイスクリームと氷は溶けてたらしいわ。
うん、
まあ、2日ぐらい経っての話だね。で、塊肉は凍っとったらしい、うんうん。エビとかは程よい感じらしいから、密閉状態だと意外といけるみたい、うん。アイスクリームと氷を諦めれば。だから開ける時もなんかビシャビシャなんで、揃ったわけだからね。いろいろ学びましたよ。
まあ、とにかくそういったライフハック情報なんかもね、結構ツイッターを使って、拡散されてますので。
はい、
あとは逆にこのいわゆる情報の担保がないものだけに、
はい、
デマというのがね、今回も拡散しているようなことが、
どんなデマが、
例えば、どこどこで給水が開始されるというふうに聞きましたとか、何時からは全ての今のところも停電しちゃいますとか、なんでそういうことをしてどう得があるんだろうって、まあ、思わざるを得ないような、そういったデマ情報で、なおかつそのデマをデマとして書いてるんならいいんですけども、逆に何かの噂で聞いたのを曲解とか間違って解釈したことを、あ、これは知らせなきゃっていう、いわゆる善意で広めるデマ まあ、結果論としてデマになってしまうということも今までもたくさんあるので、あの SNS とっても便利なもんだなというのは今回のこういった災害で、まあ、身に染みて分かってはいるんですけども、逆に言うとそういった担保されてない情報なんだというところもどっかにやっぱりあのないと、それに踊らされてしまってね、うん、あのそれこそそれすらも命を落としかねないようなことも考えられますので ね、うん、まあ、あの発信する側もその辺はちょっと気をつけてね、やらなきゃいけないの、
まあ、あいなりツイートもやめた方がいいよね、うん、本当にね、
はい、さ、まあ、そんな台風の、一過で始まったこの1週間ではあったんですが、そして、先日、まあ、この収録しております日からしますと2日前になるんですかね、北海道で大きな地震が起きました、震度7を記録する、大変な地震、皆様ももうテレビの映像などでも見られたと思いますけれども、震源地となっている村では山がもう至る所で崩壊、土砂崩れという状況で、周辺の住民の方まだ安否も不明な方もたくさんいらっしゃるという状況ですし、
そうですね、うん、なんか朝起きてテレビつけたらあの映像で、もうなんかね、災害続きすぎてもうテレビ見ながらもう涙ポロポロポロポロ出てきてしまって、なんでこんなに我が国は自然災害で簡単に人の命が奪われるんだろうと思ったらもう悲しくなってきちゃって、今年何回目よ自然災害っていう、そんな感じじゃない？で、あの山のハゲっぷり、地滑りというか土砂崩れの凄さ、もう本当に道沿いにある家を全部飲み込んじゃったわけでしょ、なんとも言えない気持ちになってね。で、そうしたら今度北海道全域停電なわけなんでしょ。まあ、私たちはさ、外から見てて、まあ、停電大変だなと思ってただけなんだけど、もう札幌の一平君とかね、アンクラスボーイさんの家族どうだろうとかね、うん、やっぱそういうのもちょっと気になったんですけど、まあ、電気ないんだったら iPhone のね、貴重なバッテリー使っちゃいけないよなとか思うじゃない、うん、どうとかって聞けないし、でなんか気の利いたことも言えないしと思って様子を見てたらね、あのまあね、札幌の一平君もすぐ、あ、元気そうだっていうのも分かったし、ファンクラスボーイさんもなんか家族、あ、連絡ついてるみたいで、あ、よかったと思ったんですけど、それでもね、全部北海道が停電ってね、大変でしたね。
はい。
はい、
現在は、まあこれ収録しておる8日の土曜日10時回ったところでは死者23名という情報、まだまだこの数値。
まだ不明者いらっしゃるもんね。
まあ増えていくというところがね。
なんか今日、あの、ご遺族の了承が取れたからって名前発表してたんですけど、もう家族単位で名前が発表されると何とも言えない気分になりますね。
地震発生時が夜中の3時過ぎあたりだったと思います、その頃ですから当然こう地震が起きた直後っていうのは、身の安全を確保するというのも難しいような状況だったと思われます、そんな中での土砂崩れ、まあ、何も、ね、映ってはなかったという。いや、
寝てる時に一気に土砂が襲ってきたんでしょう、うん、だってもうさ、家がどこにあったかわからないぐらい押し流されてて、うん、その上に大量の土砂が来てるのもね、うん、
まあ、これもテレビで見るといわゆるその普段のあの、あの辺りの風景のね、
はい、
まあ、いわゆる Google Earth なりの、うん、写真と現在の写真を見比べたりする、そんなのを見ると、絵に描いたような田園風景っていうか里山風景で、
だから山とさ平地の間のわずかなところに民家がポツンポツンポツンと立っててっていうことでしょ、う
ん、でそれ、ね、うん、目の前田んぼで少し前に小川が流れててっていう、うん、まあ見ただけでいいところなんだろうなっていうかね、
うん、まあそうだよね、うん、それが全部ないんだもんね、あの山の崩れっぷりはすごいよね、うん、やっぱり火山灰が積もってできた山って言ってたよ。
そうですね、
うん、
この辺の山とは全くその地質というか土が全く違うなっていうのがね、
あと木が違うし、うん、木の根っこも細いし、あんな細い木なんだと、あれな、何の木、白樺とかそういうやつ、
ね、
ちょっとよくわかんないんだけども、この辺の山に生えてる木と全く違うし、うん、ね、あんなにちっちゃいんだみたいな感じで見てたから、うん、まあやっぱりなんとか湖っていう、違う、なんかが爆発した時にできた火山灰が、
ね、
あ、そうそうそう、火山灰が降り積もってできたからって言ってて、うん、そうなんだと思って、
はい、
なんだかね、でも今まで別に大きな災害なかったから、うん、そんなみんな用心してないよね、 やっぱりね。
まあね、北海道、位置的にはどうなんだろう。割と あそこに近いんだよね。札幌よりちょっと南ぐらい。
うん、地図で言うと真ん中の下ぐらいでしょ。
うん。まあ、当然、そこの震源地、大変なことになってますけれども、それと同じように、液状化という現象が、札幌市内で激しく起こっておりまして、こちらの方でも、その液状化によって押し流されたというか押し潰された、家屋ですとか、あとは道路、ね。
すごかったね、
うん。こちらの方が地盤沈下したり、逆に隆起したりということで、なかなかこれも復旧までには時間がかかるだろうなというようなそんな状況が見て取れますけれどもね、うん、
テレビでさ液状化報じられてるところは1箇所しかないじゃない、うん、あそこしかないのかな、あんな大規模な液状化、
ま
あ、
多くはあそこということだと思いますけどもね、
あそこだけなんだよね、
あの辺りというか一番ひどいんじゃないですか、
ひどいってことなんだよね、うん、
現在も札幌市内では、まあ、札幌というか北海道全域では停電、まだ完全復旧当然してませんし、水の方もまだ、ね、あれでしょうし、携帯電話の今発信基地なんかもいわゆるバックアップ電源っていうのがついてて、それでやってるんですけども、はい、それがそろそろ切れ始めるということで、そこに電源がいかなくなると、基地局が、まあ、動かなくなるということで、携帯でのそういったやり取りもできにくくなるというような、まだまだ予断を許さない状況だったりします。
それでもさ、電力の復旧具合は凄まじい勢いで復旧させてますよ、うん、もうどれだけの人がどんだけ努力してるんだろうかと思うんですけど、まあ、今回も世耕経済産省、あ、経済大臣
経産大臣ね、
世耕さんのツイッターがですね、もうこれ見ておければ、まあ、北海道の方たちは、もしかしたら、当事者たちが一番見れなかったのかもしれないんですけど、外から見てる私たちは、北海道の電気がどうなるかっていうのをハラハラ心配してたらですね、もう世耕大臣のツイッターでも、こと細かに情報発信されてて、もう一時情報なわけじゃない、うん、で、これを見とけば、すごいよくわかって、で、次から次へと対策って打って、で、もう翌日には半分ぐらい復活させたじゃない、うん、今でもギリギリとはいえ相当の範囲を復活させたじゃない、あとやっぱりちょっと不便なところとかはまだまだダメなところもあるし、やっぱり容量もそんなにギリギリだからっていうのもあるんだけど、もうこれはさ、どんな努力をしてこの勢いで復活させたんだろうと思ったら感動しました。
うん、今これ先ほどから収録をしている最中にツイッターなどもちょっと眺めてますけども、そちらではちょっと明るい話が見えました、
はい、
道内の停電8日中ですから、これ収録してますの8日ですから、まあ、今日中でほぼ解消というそんなニュースが、
まあ、綱渡りだけどね、
はい、まあ、出ているようですので、
すごいでしょ、
停電に関しては、まあ、とりあえず電力の供給はこれで、まあ、まあ、全部っていうのはなかなかでしょうけど、まあ、ほぼ解消という、うん、そんなニュースになってますね、うん、今言いましたようになかなか電気が来ないという状況が長く続いたので、情報がね、いわゆるテレビから取ることができなかったりとか、携帯なんかも、はい、その携帯の充電自体がなくなってしまって、情報取れないということがあって、やっぱりね、ラジオの強さというのを本当にまざまざと感じますね、
うん、札幌のエペイ君もおじいちゃんの遺品のラジオが超役に立って、おじいちゃんありがとうってつぶやいてたから、うん、ラジオが良かったみたい、
うんうん、札幌というか、北海道 STB っていうのと HBC という大きなラジオ局2つ、まあ、テレビも兼用でやってる局があるんですけども、ちょこちょこ聞いてるんですよ私、はい、
サッカー絡みでね、
サッカー絡みでも聞いてます、うん、で、ゴーゴーコンサドーレってコンサドーレの応援番組で、昨日収録したのかな、金曜日に収録したコンサドーレの社長の
野々村さん
と、はい、STB だったよなの、アナウンサーの方の2人のお話なんですけども、やっぱコンサドーレなんかでもみんなマンションの高層階に住んでたりするのね、はい、30何階とかに住んでたりするので、
あ、そんな高層マンションがあるの、
あ、いっぱいありますよ、札幌は、
あ、すごいね、
慣れてますね、100万
都市だけど、だってさ、なんか雪深いからそんな高層マンションとか結構リスクありそうな気がするけど、
で
そうするとエレベーター使えへんやん、
で水が止まってるんで、うん、下まで降りて、うん、それを持って上がってっていう、ね、
トレーニングになるじゃん、
で当然その全体練習もできないし、まあ、1日2日、ね、その栄養的なものが偏ったとしても、はい、まあ、それはいいんだけども、はい、これが例えば今後1週間とか10日とかって伸びてくると、はいはい、まあ、いわゆるその選手自体のコンディションというところもちょっと心配はありますけれども、
そうなん、コンサドーレなんか量あるんやから、とりあえず選手だけそこ量連れてこれば
いい。そこもね、水が来てないのかな、電気が来てないのかな、
その30何回から上がったり降りたりするより六歩楽じゃん、うん、
まあ、そんなことで、まあ、チームコンサドーレの方々はみんな無事ではあるんですけれども、はい、親善試合がね、中止になったりとか、
うん、しょうがないよ、うん、相手この国の方びっくりしたやろうね、
チリの方ね、
ね、遥か彼方こんな地球の裏側の日本まで来たのに地震に遭遇するとは。
まあ、でもチリも 大きな地震ありましたからね、数年前に。
そうかそうか。
あとは来週開催予定の、札幌ドームで行われる野球の試合、はい、これも中止が決まったみたいですね。
あ、そうなんだ、うん、
あとはそのラジオ聞いてると、やっぱりその避難所とかそこの役場の方に直接つないで、現在のそこの情報とか状況とか、そこでは何がもらえて何が不足しててっていう話をかなり細かくしてたりしてて、うん、あ、もうやっぱラジオの力は絶大だなっていうのを本当に身に染みて感じますね、こういう時には。
そうなんや、
うん、
いやでもさ、まあ、ラジオもう有効だったけど、まあ、私はツイッターを見てたらこんなにいろんなことがわかるのかと思ったのと、その世耕大臣がそのガソリンスタンドをみんな行列してるけど、ガソリンスタンドが空いてないっていうのもあるんだけど、道内在庫はあるので安心してくださいとかっていうのを見たのよ、うん、物がなくて渋滞してるわけじゃなくて、ガソリンスタンドが自家発電がないところとかは営業ができてないから休業制限とか何々やって不便をかけてるけど、道内在庫はきちんと何日分ありますし、本土からガンガン送ってますから絶対安心してくださいとかっていうのを見るとね、うんうん、一時発信でそうやって言ってもらえると、じゃあちょっと我慢すれば買えるんだとかって思うと安心感すごくあることない、うん、ということで、ね、この大臣はね、まあ、本人が言ってるかどうか知りませんけれども、非常に上手に情報を発信をしてるなと思って、またまた先日のあの災害からまた今回もあれか岡山の災害の時にも感動しましたけど、今回も非常に感動しました、うん、うん、
まあ、そういった公式の発表なんかもね、きちんと、責任を持ってある立場の方がお話をしてくれるというのは安心感にもつながりますし、
はい、
今チャットの方で、こんなイレギュラーな会にも関わらず聞いてもらってます、まずはシサードさん、そして大張君に聞いてもらってます、
はい、こんばんは。
で大張君、北海道函館のいとこと連絡が取れたんですが、停電中ラジオテレビがないので時々車まで行って見てたそうです。みんなポータブルラジオとか案外持ってないみたいですねと、
うん、
電池式のラジオとか家に普通に転がってるんだと思ってました、
うん、今の人はないんじゃないの、
なかなかね、うん、あとは10代の方はラジオの聞き方がわからないっていうね、
周波数の合わせ方、
絶望的な話もよく聞きますのでね、
なんか車に行けばカーラジオがあるから
とか、まあと、ね、カーナビとかで晩セグ放送とかね、まあ、見ることができるので、
まあ、ガソリンさえ入ってればエンジンかかるから聞けるもんね、うん、
はい、一昔前なら小針君言うように、まあ、携帯ラジオの一つや二つどこの家にも、ね、転がってたりもしたはずなんですけどもね、そういったものもだんだん家の中から消えつつあったりして、
はい、
そうするとこういった風に電気がないという状況がいざ生まれると、もうニッチもサッチもっていうね、
なんかね、学校の工作の時間に作った手回しラジオが超役に立ってるみたいなね、うん、そんなツイートを見て、このユニット高かったのにこれ選んでくれて先生ありがとうみたいなことになってるから、まあいろいろと役に立つ時は出すんだなと思ったんだけど、まあ改めてね、人の災害を見て大変だなと思うんじゃなくて、自分たちが災害降りかかった時にも役に立つようにラジオとかすぐ出るとこに置いとかないかね、うん、
さっき言ったように身近な情報ですからね、直結した生活にダイレクトにつながるようなお話、本当に隣町の町名が出てたりとか、はい、知ってる町名が出てきたりとかっていう、そういうお話がラジオの中はずっと聞いてると時間を追うごとに出てきますから、
はいはい、
それだけ聞いてるだけでも安心感ありますし、情報としても十分有益な情報がたくさん取れるものだと思いますので、まあ、これだけ災害続いてますからね、皆様も同じように電池のラジオ一つや二つね、
乾電池の予備とね、
うん、今時だと100均では売ってないのかな、 まあ、あのちょっとしたものでも1000円程度で買えますから、
そうだね、
はい、転がしておいてもいいのかなと思いますけれども、はい、そんな地震がね、起こりまして、今週は台風そして地震という2つの大きな災害がこの日本を襲ったわけですけれども、我々が住んでおりますこの東海地方、まあ、台風の被害が多少あったにしても、まあ、とりあえず平穏無事に日々を暮らしているわけですが、
はい、
これ以外で何か明美さん、
もう地震のお話をしますか。
はい、ですよ、どうぞ。あれば、
いや、だから停電でさ、北海道といえば酪農じゃない、はい、で酪農だから牛乳さん、牛さんの牛乳どうなるんだろうとか思ってちょっと心配してたのね、
はい、
そしたらね、あの熊本の地震で阿蘇の被害に遭った生乳とか牧場の方が、まあ、牛乳の廃棄は停電になっちゃったらしょうがないけれども廃棄した量とその廃棄するところの写真を撮っておけば後から積み立てから補填させる期待してもらえるからこんな有益な情報を北海道に届けっていうツイッター見たりとか、あと酪農やってる人たちが停電になったら困るやないかと思って必死で発電機を集めてやったとか、 JA の職員が頑張って発電機なんとか揃えようとしてくれたとか、そんな話でも新聞も載ってないしなかなかそんな話聞けないじゃない。だからみんな極限の状態でできることに手を打ってすごい頑張ってたらしいのね、うん、だからまあこれから北海道の牛乳ありがたかって飲まなきゃよね、まあ、みんな常日頃努力してるんですけどこんな非常時でもなんとかしようと思ってすっごい大きな発電機とか持ってきてるの、
うん、
ちょっと感動しました本当に。
まあ、乳牛というのは、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、いわゆる、お乳が絞らないと、
そうですね、
悪くなってしまう、うん、最悪死んでしまうぐらいまでいっちゃうのかな。まあ、どちらにしましても、毎日搾乳しなければいけないというのが、ね、まあ、乳牛でありまして、はい、まあ、当然今時ですからすべてそれは電気の搾乳機というのを使って、
ね、
搾乳をしているんですけども、こちらの方が当然電気が来ないので使えない状況、それでも搾乳しなきゃいけないという状況で今言ったように、付近の JA さんなどが、こう持ち回りでね、まずはさあその絞ったお乳はもうどうしようもないので廃棄しかない、
はい、
で、まあ、相当数は廃棄にはなるんですけれども、それでもまあ牛を守るということではそういった、ことをねしてたというお話とか、あとは、セイコーマートという、
そうよね、すごいよねここ
独自の、コンビニエンスストア、これがあるんですけれども、こちらの方が大活躍ということでね、まあ、大手いわゆるローソンですとかファミリーマート、セブンイレブンというところは全国チェーンになっておりますので、大方が、電気ですとか、
はい、
あとはポスデータなどがねこうやり取りでレジがそれがないとっていうところで、とにかくその電気がないと何ともならない。ただこのセイコーマートっていうのは独自で、いわゆる 手計算というかね、電気がなくても
違うの、車から電源引っ張ってきてレジにつないでレジ動かしてたの、
うん、
でそれよりもそもそも論、そのセイコーマートっていうのはガスガンマがあってあの店内調理ができるっていうのもそれも強みもあるんだけれども、うん、まあ、まずそこを開けたお店従業員の方たちも偉いんだけど、まあ、店内調理してガンガン温かい料理を作るでしょ、
はい、
でさらに車から電源引っ張ってきてレジ動かすでしょ、うん、で支払いもできるでしょ、
うん、
でさらに本社が自家発電持ってて、で何が何でもガソリンとかも自分のところで備蓄してるんだって、
うん、
もうこれはね、なんていうの北海道という豪雪地帯で本土の私たちよりもさ環境的に厳しいわけじゃない、
うん、
だからさ普通のコンビニのチェーンストアでそこまでリスク持ってやってるのってすごいなと思って感動して、うん、やっぱなんていうの、そこってさ一番コストかかるところじゃない、
うん、
ねえ、そんなところを自前でやって、ね、こんな時に強みを発揮して本当に道民の方たちを助けてるわけじゃない、感動しちゃいました、
まあ、ある意味北海道の地域性というのがね色々残ってるというか、ね、まあ、それだったからこその対応だったと思うんですけれどもね、
いやでもすごいよね、うん、なかなかできないよね、うん、本当に感動しました。いつか北海道行くときあったらセイコーマート行ってみたい、
うんうん、セコマなんて言ってね、
はい、
はい、 あとはちょっと小さな話になりますけれども、すすきのにありますソープランド、
はいはい、
こちらの方が、お風呂を無料開放して、無料じゃないか、500円で開放してるかな、
500円じゃない、
はい、というね、ちょっとほっくりする話があって、
うん、
なかなかそれはそれでね、ありがたい話ですよね。
まあなんかそんなソープランド行ったことない人はどんなとこか見てみたいよね。
まあそういう
ちょっとこんな時でもなきゃ入れないから、どんなところか行ってみたいなっていう気もするけど、うん、でもなんとなく気持ち悪いよね、性風俗やってるお店のお風呂使わせてもらうっていうのはね。
まあ女性はそう思うかもしれませんけどね。
ちょっと嫌だよね。まあ男の人いいかもしれないけど。
はい。
まあでもさ。まあそ
れでもね、こう2、3日もお風呂入れずにね。
そりゃそうや。
ダクダクになってる体が綺麗に流せるんであれば。
まあでもさ、まあ被災された方たちにとっては、1日2日の停電ってすっごい長くって早く電気つけとかって思ったと思いますけど、うん、まあそのためにすさまじい人間が努力をしてね、こうなったっていうことだから、日本人ってすごいよね、うん、本当にね。
これからが、先ほど言った大阪や神戸、そして少し前でしたらそれこそ、岡山も含め、ね、
はい、
今年はそういった災害被害で未だに、復旧作業に携わっている方たくさんいらっしゃると思います。そして、今回はこの札幌や、ね、北海道の、地震ということもあって、まだまだ、予断を許さない状況も続いてますし、うん、そうそう、天気予報の話をしようと思ったんですが、台風がまた来てるということで。
またですか。
はい、
ね、
ちょっとね、そういった土砂災害なんかがあってるところにまた台風だったりして、弱り目にたたり目みたいな状況になってますけれども、はい、我々も特に何と言ってできることはありませんけれども、まずは何が起こってるかというのは正確に把握して、はい、そしてまた何か役に立てることがあるんであれば、また小さなことからちょこちょこと、はい、できることからやっていこうかなと思っておりますので、皆様もね、ちょっと見守っていただければと思います。ツイッターの方は、じゃないかな、チャットの方、おばりくんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では、本来であれば明日の収録の予定でしたので、明日送るつもりだったっていう声も若干聞こえないでもないですけども、今週はまずはホイホイさんのメールをいただいてますのでご紹介しましょう。ホタテ戦争というタイトルをいただきました。前々回はリトラジの投稿をお休みし、次の1週間悶々と過ごしていたホイホイですが、前回の投稿で一気にそれを解消できたことが確認したホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
リトラジ投稿がすっかり生活の一部となっているんです。またまたヒデさんをにんまりさせています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今回の話題はホタテ戦争ということについてです。イギリス海峡のフランス寄りで、イギリスとフランスの間でホタテ漁の、争奪戦が行われているんです。争点となっているのはセーヌ川の河口に近い豊かなホタテ漁場です。資源保護の観点からフランス漁船がこの海域でのホタテ漁を認められているのは10月から5月の間だけで、夏季は禁漁期とされています。夏の間はね、イギリスはこの禁漁期がありませんでした。しかし数年前に結ばれた合意により、全長15メートル未満のイギリス漁船はこの禁漁期の対象外となっているんです。つまり小さな船は、イギリス漁船はこの禁漁の対象外になったと。この禁漁の期間が解消される前にイギリスにホタテを取られてしまうと、フランスの漁民は船をぶつけて漁を妨害するという行為に出たりしています。この騒動を憂慮したフランス政府は、同海域に海軍を派遣すると決定しました。イギリス政府もこれを支持する意向を表明しています。だからイギリス側も、つまりまあこの時期に漁をしてほしくないというか、まあしないでおきましょう。
ごめん、よくわかんない。どっちがルール守ってないの？
イギリス側。
イギリスが守ってないの？
イギリスの一部の漁民の方が、小さな船ならこれの合意に当てはまらないだろうということで、この禁漁の時期に入っててホタテを取ってると。
ああ、なるほどね。
で、おい、今禁漁時期だぜということでフランスの方々が怒って、それに船をぶつけてるっていうのは、ニュース映像でいくつか流れてるのは見た人も多いと思うんですけども、今回はそれのみならず海軍まで出てきて、なおかつまあイギリス の, その公の機関としてもそれはよろしくないことだということで、まあ、それには賛成するというか支持する立場を取ってると。で、これ面白いことに、 イギリスにはこれだけさ無理してでもホタテ取るんだから、
はい、
ね、そんなにホタテ食べたいのかと思うじゃないですか。
そうよ、うん、
しかしイギリスにはホタテを食べる習慣がありません。
なんで？
この取ったホタテはフランスに輸出するためというオチがついています。
じゃあフランスが取ればいいじゃん。
だからフランスの住民が怒るのも、まあ理解できますよね。ではではといただきました。
フランスは食べるの？
はい。
イギリスは食べないの？
はい。
へえ。
まずはおよこさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そういうことですよ。
まあ、ただ商売したいだけでずるいことをイギリスがしてるってことだよね。うん、
だから
食べないんやイギリスも。
イギリスの食文化をなんて、あ、こういうこと言うとあれですけども。
いやいやいや、まあ堅くななんでしょ。
はい。
英国式
に。フィッシュ&チップ作ってるんですから。
うん。まああんまり味の幅が広くないってことでしょ。はい、私たち日本人のようにね。
なんかね、あの贅沢なも贅沢は敵だ的な考え方があるみたいですね。
イギリス王室があるのに。
イギリスの方々は。
イギリス王室があるのに。
だからイギリス王室も質素なんですよ。
あ、そうなの？
うん。でもアフタヌーンティーとかっていう文化あるんですよね。
うん、それは優雅だと思うんだけどね。はい、
話戻しまして、
はい、ホタテ、
ホタテ
輸出するのに稼ぎたいから、うん、ルール守らずに、うん、イギリスの人がせこいことやっとるって。
そうそうそう、
それはあかんやろ。
うん、うん、イギリスとフランスの漁船がぶつけ合ってる様子というのはね、結構ワールドニュースなんかでも、今週流れたりして見た方多いと思います。私も見ましたけども、何やってんだろう、また戦争してんのこの国は、どうしようとかって思
って。その小型の船って何人乗りぐらい、あの何、船釣りぐらいの、あの海釣りぐらいの船とか。
15メートル未満の船ということですから、まあそんな大きくはないですよね。
外海出てくんでしょそれって。
いや、だからセーヌ川の河口付近、いわゆるあの喫水っていう。
セーヌ川の河口付近ってなんでイギリスが行けるの？
うん、だから、あの、あそこに。
上に流れてくで。
そうそうそうそう。
地図上で言うと、セーヌ川の川の河口は上に流れてくで、そこで戦うってこと？うん、へぇー。イギリスの本土から遠いじゃん。
ああ、でも、あの、ほら、あの、あそこの海峡。
ドーバー海峡？
そうそうそうそう。
ドーバー海峡って流れ早いんでしょ？
早いですよ。
そんなとこ、そんなちっちゃな船で来て大丈夫なの？だって。てか、ホタテってさ、
はい、
養殖じゃなくて、天然物がそんなにいっぱいうじゃうじゃあるってこと？
まあ、そういうことでしょうね。
なんかホタテって養殖のイメージが強いんですけど、え、なになになに、そんなあのすくえばいっぱいひっついてくるぐらいたくさんあるの？
まあかなりそのホタテ漁の、まあ漁場としてはあのかなりいい状態なんじゃないですか、ここは。
じゃイギリスも食べりゃいいやん。
だから小さいうちに取っちゃうんじゃなくって、うん、そこはうまく守ってっていうことですよ。
だから食べないのに金儲けのためにそんなずるっこい講師で取るぐらいやったら自分たちも食べてみたらどう、うん、って話を。
あ、イギリスの方々。
イギリスの方々。
いや、それでも取っちゃダメな期間に取、まあ、取らないに越したことはない
じゃん。中国人みたいなね。そうだね。取っちゃいけない時に勝手に取るの。中国人みたいな。
みんな言おうと思って言ってないことをさらっと言わないようにしてください。
いや、だって事実本当のこと。
いやいやいや。
で、そこでさ、バカみたいにさ、あの、真面目にルールを守る日本人の人たちが損して、ルールを守らない、あの、悪どい奴、日本人にもそういうのはいると思うんですけど、ルール守らん奴らが金儲けできるって。どこの世の中も一緒だね。人種違ったってやること一緒だね。ずるいわ。
なかなか肉弾戦のようになって船同士がぶつけ合ってる様子というのが見られましたので、あ、なかなかヨーロッパも相変わらずことをね、
やってることチャッチーね。
なおかつこうフランスとイギリスって聞くだけでね、
あ、
こう長い歴史がありますので。
長い歴史ね。
はい、そんなことが、まあ、この漁場で行われてたという話ですけども。
でも先週久しぶりに北海道産生ホタテ食べたら美味しかったね、
うん、
まあ、この辺のスーパーで並ぶレベルなんかで何日か経ってますけど、それでもやっぱ美味しかったわ、
うん
うん、
先週お話ししましたサンマが大量という話、
はい、
北海道付近でサンマがね取れすぎてて、
どうすんの手入れ
やったのに、振る舞いサンマっていうのをやってるって、はい、だから漁場行ってないですから。
なんで
漁船に出てないですから。
なんで？あ、冷凍庫ないから？
止まっちゃってるんで。
ああ。何？冷凍庫取ってきても収めるところがないから？
で、なおかつ出荷できないじゃないですか。
ああ。でもなんかみんなさ、停電してて冷蔵庫ダメになるんだったら肉食っちまえってバーベキューしてるって言ってたから、人間って生命力強いよなと思って。
バーベキューじゃないですよ。
何？ジンギスカン？
ジンギスカンです。
いや、だから電気がなくって冷蔵庫の中の食材も傷むし、ね、あの、家の中で調理できないから外で、あの、別に火焚いて焼きゃいいんやんっていう、その発想が人間って強いよねっていう、生きる食に対するこの対してのこの強さ、素晴らしい生命力。
まずごめんね、話をちょっと一個ずつ戻すんだけど、はい、さっきサンマが豊漁って話があったんですが、 現在築地などでは北海道からの今言った物流が止まっちゃってるので、はい、サンマとかあとイカとか、はあ、その辺がかなり品薄状態になってる。
しょうがないよね、そんな。
はい、そんなニュースが
見えますよね。今日だってサンマ2尾300円でしたもん。あ、先週2尾200円やったのに100円も高いで、スーパーが違うで100円も違うのかと思って買わんかったけど、
うん、だからまあある意味こう書き入れ時じゃないですか、まあ、サンマ漁を主としてやってる方にとってみれば、
うん、でも冷凍庫もないから漁に行けないんだったらもうしょうがない、
ね。でもね、まあ、ちょっと取れすぎちゃってるのでその辺の値崩れはあるのにしても、うん、
まあ、でも来週の頭ぐらいに北海道産のもろもろの商品が店頭に並ばないって、この辺のね日本全国の店頭に並ばないっていう現象は、まあ、一時的にはやっぱ起きるよね、うん、止まっちゃってたから ね、1日とか2日ね、
はい、あとはそうですね、今後予想されるのは今言ったように乳製品ですよね、北海道系の ね、うん、この辺もちょっと一瞬品薄になるのかもしれませんけれどもね、うん、それでさっき話がどこまで来たんでしたっけ。
いやいや、それで北海道地震で不幸なことに停電しちゃったじゃない、
はい、
で停電したら、
ね、
停電したら冷蔵庫の中の肉も腐るし、まあね、うん、電気使えないから家の中も真っ暗だしね、え、あれだから、はい、じゃあ外でジンギスカンやっちまおうぜってみんなやってたらしいから、うん、人間って生命力強いよねっていう、ここぞっていう余震があるところでも美味しいもの食べるがためにさ、う
ん、
まあ、やるわけじゃん、
うん、
だから人間って強いよなと思って、まあ、まあ、それは被害の当然少なかったたちです、うん、被害がなくただ電気が使えなくって不自由してるっていうそれぐらいの方だとは思うんですけど、うん、まあさすがに家が倒壊しててどうしようっていうことは言ってないと思いますけど、うん、でもやっぱりそういう家が何軒もあったって聞くと人間強いよなと思って、うん、でも、まあ、停電したらそれありだよね、バーベキューセット持ち出すってね、
うん、まあ、さっき言ったようにジンギスカンという文化がねこう 根深く広まってるところなので、
家族持ちの家だったらジンギスカンの冷凍肉在庫にあるの当たり前って見たんだけど本当ですか。
うん、ほら、岐阜の人たちがみんなバーベキューセットを各家に一軒持ってるのがスタンダードみたいなもので、ジンギスカンのあの鍋は各家庭に一個ずつあるっていう大阪の酒屋みたいなもんだったりするんで、
すごいよね食文化ってね。
はい、
いやでもさ、まあ、これから停電した時用にすぐその辺も持ち出せるといいかもしれないよね。
ね、まあ、今言ったようにその炭さえあればね、
ね、
電気もガスもいらないわけですから、
ね、そう、休みさえあれば、
あとまあその鉄板なり、うん、そういった調理器具が、
ね、だからさ、そんなたまにしか使わへんねんって奥の方に入れておくと、ほら有事の際にやれやないかってことになるから、うん、すぐ出せれるような簡易的なものがあるといいよねってこと、
はい、うん、話がいつも通りとっちらかっておりますけれども、人が生きていくというのは食べることなんだなというのもねちょっと考えられます、
そうだね、
考えさせられますね、うん、うん、はい、今週ちょっとイレギュラーでしてありましたけども、ホイコさんのメール届いておりました、ご紹介しました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そんなことで、まあ、今週長々 と、うん、ちょっとそんな災害絡みの話をしてきたわけですけども、あけみさん最後というか後半何か気になること
で、なんかですね、
はい、
ほら私の大好きな韓国ドラマ、最近ちょっと時間がなくてあんまり見れないんですけど、うん、今までさ最新の韓国ドラマを見るとかっていう風だと韓国で放送してるやつを見るんじゃなくて日本で最新のものを見ようと思ったら、まあ、有料の放送入るか、うん、まあ、とりあえず、まあ、一番早いのはスカパーとかでやってた有料放送じゃない、
はい、
で次早いのは日本で DVD 発売が早かったわけじゃない、うん、でこれがさ DVD の発売って言ったら、まあ、ツタヤが韓国ドラマの売れ筋はもう相当抑えてて、ツタヤが先行とかツタヤ独占みたいなやつがあって、ツタヤ一強だったのよ、
はいはい、
最新の作品を見るのに、はい、で DVD がレンタルされたからとか DVD の一般発売が始まったとはいえ地上波ではやっぱすぐは放送されなかったと、
まあね、
当然ね、うん、有料系の放送か BS とかが早くて、うん、地上波はやっぱり3ヶ月とか4ヶ月とかあと、まあ、東京は早いんだろうけどこの辺はやっぱり半年後とかね、うん、そんな感じで、まあ、枠も少ないから順番にしか放送されないってもあるんだけど、最近ね DVD のリリースと同時に Unext 配信がすごい増えてるの。
なるほど。
それも最新作全部じゃなくって特に人気のあるやつとかなんだけど、うん、もうさ世の中のその有料ドラマとかを素早く見るっていうのは もう DVD が一番じゃなくなったんだなと思って、うんうん、DVD を借りに行くっていうことが一番じゃないんだと思って、うん、でスカパーとかの有料放送に入っている人たちはやっぱお金さえ払えばいろいろ見れたけれども、 DVD だったら結構さ日本全国、まあ、伝えがあれば借りれたわけじゃんね、
うん、
まあ、宅配の DVD レンタルとかもあったけど、うん、その中にもう U-NEXT も入り込んじゃったわけですよ、うん、でここがお金になるコンテンツと思ってそういう風にやってるんだと思うんだけど、月1980円で見る時間さえあればお得だよね。
めちゃくちゃお得ですよ。
そうだよね、うん、
まあ、それがね好きな方にとってみれば、ね、
古い作品は、うん、だから DVD がリリースしてから1年以上経つやつとかは割とコンテンツ多いんだけど、その最新のやつがすぐ放送されるのは、まあ、全てじゃないとはいえ多分これからも増えていく可能性あるけど、1980円だったらさ本当に時間さえあれば大体韓国ドラマなんて1話18話とか20話じゃない、うん、それ1ヶ月に見れ1980円とかで見れたらまあまあいいよね、うん、時間さえあればね、うん、とか思ってね、その映像配信の世の中の主流もやっぱり変わってきたなと思ってつくづく思ったわけなんですよ、はい、
円盤業界なんていう言い方をね、揶揄した言い方したりするんですけども、
は
い、いわゆる CD や DVD、まあ、あのブルーレイなど、いわゆるものとしての、そういったメディアコンテンツというものが、はい、大きく様変わりし始めているというか、もうしてかなり来てるんだなっていうのは今言ったところにも感じられますしね。
そうだよね、うん、だからいろいろさ動画配信サービスっていろいろあったじゃない、でそこでやっぱり一つ特色を出したわけですよ、うん、最新のドラマもうちは見れますってっていう、うんうん、ね、だから、まあ、すごいよね、うん、どこが最後残るかわからないけど、はい、そういう意味ではさ TSUTAYA はこの辺は遅れたよね、 DVD に固執してたから、
うん、ですから、まあ、TSUTAYA とかあとゲオ、まあ、この二大巨頭ですけども、
ね、
この二つに関しても今かなり新業態とか新形態をかなり模索している状況ですね。
でもちょっと遅いよね、
うん、だからあのもうレンタルということじゃなくて、うん、例えば
だから映像配信とかでもちょっと遅れを取った
よ
ねっていう、
あ、まあ、そういう意味だね、うん、あのゲオなんかはもう今完全にいわゆるあの家電のリサイクルとかね、そういうことをやり始めたりとか、
なるほどね、
うん、あの今まではスマホだなんだっていうリサイクルをやってたんですけども、うん、はいはい、あのそれこそカメラだなんだっていう、うん、そういったリサイクルも始めたりとかというところで生き残りをかけてはいるんですけれども、まあ、映像配信もこれも今ちょうど過渡期っちゃ過渡期かもしれませんね。
でも一時よりも多分このマーケットも大きくなってるんだろうね。
めちゃくちゃ大きくなってると
思うんですよ。ね、2、3年前は興味本位で見てたけど、まだコンテンツの品揃えがそんなに良くなかったけど、うん、ここまで充実してくると、まあ、月2000円だったらいいよね、見たい時間に見れるわけじゃない、うん、と思うとすごい心惹かれてね。
行く必要もないしですし、返す必要もない
し、ね、そうそうそう。で、あなたアメバ TV とかよく見てるじゃない、はい、であれも結構いろんなチャンネルあるんですけど、うん、あれは基本的に無料で見れるんだよね。
基本的には。
基本的にはね。うん、で、アマゾンプライムにも入ってるから、その中にある、アマゾンプライムでも結構韓国ドラマ増えてきてるのよ。うん、でもこっちは旧作が多いの。まだまだ。
ただ、お金払えば新作もやったりしますんで。
う
ん、
そこにさらにお金を払うっていうのがちょっとハードルが高い。
でもね、さっき言った、まあ、U-NEXT さん、まあ、1ヶ月1980円、
うんうん。
でも、例えば DVD 借りに行きますよね。
はい、
今は何本？新作5本で
1000円ぐらい
とかそういう風なのかな。
うん、
ってことは10本借りれば。
2000円だよね。
ってなるとどうなのって話ですよね。
まあ、1泊2日で返さないかんかったっけ新作って、
うん、あ、うん、まあそういうのもありますよね。
ちょっと結構きついよね、うん、そう見れんよねっていう、うん、まあ、だから、まあ、これがさ1000円とかだったら間違いなく入るわって思うんだけど、うん、2000円だと見れない時もったいないよなとか。
だからまずアマゾンプライムなんかだと月割りすると300いくらだ、まあ、400円ぐらいなんですよ、
うん、
月々ね。で、我々ほらスポーツ楽しんでダゾーンなんかでも月1700円ぐらいですよね、
はい、
で、ドコモ会員だったりすると1000円切ってくる、
来
たりして、あとはフールだ、もう一個はなんだあそこ
ネットフィリックス、
フィリックスもね、2000円ぐらい。
結局外資ばっかりじゃん、
うん、
やってるところ。
ユーネクスは優先なんですけど、
あ、ここは日本なんだ、
うん、
ネットフィリックスもフールも買いアメリカかなんかでしょ、
う
アマゾンプライムだってアメリカだもんね。
なんかそこが今独自のコンテンツってのにものすごく力入れてるんですよ。
ああ、自分のところでお金出して作る、う
ん、オリジナルドラマで、まあ、海外ドラマが多かったんですけども、最近はあの日本のオリジナルドラマっていうところにもすごくお金も出してるし、お金が出るってことはそれだけやっぱり優秀な方々が集まってくるわけですから、ね、クオリティも高いものもたくさん出ていますので、となるとさっき言ったゲオやツタヤが廃れるんではなくって、さっきから言ってる地上波っていうところのテレビ局、既存のっていうところもどうなの、ね、なおかつ地方のテレビ局、自分のところで強みのコンテンツが持ってない局、
うん、そんなんさ、私たちのこのテレビの見方を見たら取り留めもなくテレビをつけるのは朝の30分なだけであって、
まあそういう方もいるでしょうけど、うん、ですから今地上波で主流の層っていうのはやっぱり60代70代っていうところにもうかなり主眼を持ってきてるわけじゃないですか。
そうだよね、
うんうん、となると、今後2年3年っていうぐらいのね、ちょっと長めのスパンで考えるとかなり大きく様変わりはするんだろうなという感じは。
でこれでさ、アマゾンプライムとかがさ、もっと本腰入れてきて、もうちょっと新作の料金とかが下がってきたら、うん、もうアマゾンプライム一番お得だよね。
そうだね
っていう風になるよね、うん、いやだからやっぱりこれはさ、情報を知らないっていうだけでやっぱ損するよね、
うん、
本当にね、たまには定期的にチェックしないとね。
はい、ジャクソムさん聞いてもらってます、出遅れました、こんばんは。
こんばんは。
ゲオはいわゆるレトロゲームのハードソフトを重点的に扱っていた店には入り浸ってたけど、まあ一部は雑貨屋みたいになってた店もあったと。
ほうほう。
もうネットレンタルで買うほどではないけど、サントラでないと入手できない曲とかを、借りるために使ってるだけですね、というふうで結構私に近い借りの使い方ですね。
なるほど。
あのネットレンタルの利点というのは店舗にない、
まあそれは在庫置けないからね、店舗には。
CD っていうのが、うん、ネットレンタルだとかなり豊富にあるんですよ。
そりゃそうでしょう。
なおかつかなりマニアックなものとか、うん、かなり古いものとか、というのも、多分在庫は本当にそれ1枚、あの、そこのネットレンタル全部で1枚しかないかもしれませんよ。
うん、
だから借りるのは結構時間かかったりとか、うん、タイミングが良くないとってのはあるんだけども、でもあるにはあるんですよ、それって。
だから店には置けないからねっていう。うん、だからそういうのがやっぱりネットの世界ではどっかの倉庫にバーンと置いとけばそこから配達できるわけだから、そういうことができるわけよ。
だからジャクソンさん同様に買うってことまではしないけども、でもレンタルなら聞きたいよなっていうような作品が結構そういうところで見てるとちょこちょこ出てくるので、でなおかつ、枚数20枚くらいまで借りれるんですよ、マックス。
あ、そう、うん、それでいくらなの？
アルバムでそれで送料込みで借りると1枚だいたい100円から100ちょいなんですよ。
じゃあもうさ、そんな探したってそこにしかないんだったらその価格で借りれたら借りちゃうよね、うんうん、
となると20枚借りて2000円とか3000円くらいであれば全然OK でしょって話、つまりアルバム1枚買ったら3000円かかるわけですからね。うん、まあそんなところに、まあレンタルとしては活路が見出してるのかなという。
まあでもさ、それもすごい狭いマニアックな世界でしか、うん、多分生き残れないわけだよね、うん、それで本当に商売的に採算合うかどうかっていうのはちょっとちょっと疑問なところがあるんですけど、
ただその辺でも音楽なんかでもさっき言った Spotify とか、うん、それこそ Apple Music とかうんぬんっていっぱいやってるんです、サブスク、はいはい、そういったサービス、そこでこういったニッチなところまで手が伸びるようになればもう借りる必要なくなってくるなっていう話になりますけどね。
まあそうだよね、うん、なんか言おうと思って忘れちゃったんですけど、はい、いやだからね、時間がないっていうのはね、見たいものも見れないから躊躇するんだけど、うん、まあでもさ、1話300円って言われると20話見たら6000円やんって思うから、うん、まあこれもこれでハードル高すぎるんだけど、なかなか難しいよねって、うん、1000円だったらって言ったらすぐ入るよね、うん、2000円で、月2000円で見放題って言われても見れんかった時もったいないやと思う。この人間の心理的に言うと、うん、
まあ、
ちょっと値付け高いよなって。
で、まあ、どなたかがこのラジオで喋ってたんですけど、うん、まあ、当然、その、いろいろ入ってはいるんだけども、はい、やっぱり、フルでその値段をペイするまでは活用しない月っていうのは当然出てくると
思うんですね。出てくるよね。
まあ、この辺はその自分の性、ライフスタイルとか、はい、そこにかけれる時間とかも、まあ、勘案しながら、あとは、多くのサービスが最初1ヶ月間無料みたいな期間になってるので。
で、無料でやめてもいい。
で、まあ、それでもいい OK なんですよ。OK、ネットのいいところってそこなんですよ。
とりあえずね。
うん。 ですからそこで見れたかどうだったか、まあ、続けるかどうか、あとは1ヶ月単位でやめたり やったりことも簡単にできるので、
あ、そうなんだ、
ネットで会員になったりとか大会したりとかまた会員になったりとかっていうのは、それもねネットのいいところだったりするので、
いやでもさ、あ、そうそう、言おうと思ったのは、完全に TSUTAYA は映像配信ビジネスには出遅れたっていうことよね、これで、
うん、
これははっきりしてるよね、
うん、
で中核事業であった DVD レンタルっていうのの売り上げは多分ガンガン減っていってるんだろうね、
うん、
でも店舗持ってるとそこそこ店舗面積いるしね、
うん、
っていうことをちょっと心配しました。はい、
ジャクソンさん、ゲオは新、あ、ごめんなさい、旧作50円という時によく使いますと、あと月額で払うそういうコストもあって、まあ、これは新作をまあ買うのに使って、まあ、借りるのにまあ使ってますと。
ゲオでそんなのあるの？
ありますよ。
あ、そう、
うん、毎月いくらっていう風にすると新作が何作までは借りれますっていうようなそういうサービスもあるので、
一応いろいろ考えてるんだね、
う
ん、
うまくやりくりすればかなりお得にレンタルができますけどね。
もうなんかさ、ダゾーンのライブなのにライブで中継してくれないこのイライラ感を乗り越えたら映像配信でいいかっていう風に思うようになってきた。わかるわかる。スカパーとかの綺麗な映像じゃなきゃ嫌だとかって思ってて、で最初にダゾーンの全然ライブでサッカーの試合やってるのに全映像止まったりとかで全然見れないとかってストレスを何回も何回も感じて見てたわけじゃない、うん、で配信されるってのはこんなもんかなっていう風にしょうがないよねって思えるようになったから、うん、もうそれにお金払ってもいいかなっていう気にもなった。
それね、俺もちょっと今週ぼんやり思ったんだけども、うん、いわゆるそのダゾーンが始まった当初っていうのは、さっき言ったようにその映像配信の不備っていうのがたくさんあって、みんなダゾーン使えねえっていうようなね、
そうそう、
不平不満があったんですけども、はい、昨今もうほとんど聞かれなくなったじゃないですか。
いや、たまにくるくるするよ。
まあ、たまにじゃないですか。
ね、たまにくるくるするとあんたんとこの機器がダメなんじゃないみたいにあんた言うから、
そうそうそう、
マジうちのせいなのとかって思うんだけど、うん、まあ、たまにくるくるするよね。
まあ、でも昔ほどストレスはたまらなくなりましたよね。
なんか、うん、映像止まってるっていうのは前ほどはないよね、うんうん、
だからつまりあれも外資の考え方だっていうのも前ちらっと話したと思うんですけど、つまりやるだけまずはやってみますと。でトライアンドエラーを繰り返してってどんどんいい方に行きますんで、まあ、最初のうちは目つぶってくださいねっていうのが、
目つぶりたくない
よ、いわゆる外資の考え方っていう。
そんなあんたのところの都合でなんで金払ってるのにこんな映像見ないかんってやっぱ思うわけじゃん、日本人はね。
まあ、そんなところもあったりもしますよね。
まあ、でもあれを乗り越えたら、まあ、多少止まってもまあしょうがないかなって思うようにはなってきた。
うん、
うん、
もう一つ、まあ、さっきの月額の話、ジャクソンさん詳しく、980円を払うと月に4枚まで借りれますと。新作だけにしてるので、旧作はスポットレンタルってさっき言った1枚50円とかっていうね、はいはい、うん、まあ、それと別で月額の枠で旧作を借りても構わないですと。まあまあどちらにしましても、
うん、
だから1000円ぐらい払うと、
やっぱ1000円なんやって、月払っていいかなと思うのは私は1000円だと思うのね、うん、気軽に払えるのは。年間1万2000円でしょ。それだったらなんか未練買ったけど、まあ、1000円やからいいかと思うけど、2000円でさ見れんかったらもったいないよねってやっぱ思うじゃない。
CD コーナー、レンタルの CD コーナーは今実店舗でもうどんどん縮小傾向になってて、
CD、
うん、
CD がさ販売自体されてないからじゃないの。
いや、販売はしてるんですけども、
販売してるの、うん、作ってるの、みんな、う
ん、みんな歌ってるんですけど、
歌ってるのは歌ってるけども作ってもらえないからデジタルデータに変わってってるじゃないの、
う
ん、
今ありますよ、配信専用とかね、配信のみってのも多くなってきたのもあるんですけど、うん、CD コーナー自体も縮小傾向にあったりして ね、なかなかそこで新作で自分が欲しいものっていうと本当にわずかしかなくってっていう、そんな状況もありますんでね。はい、私の方からそちらいいですか。
どうぞどうぞ。
はい、今週気になるニュース一つ、ご紹介したいと思います。このニュース二つの意味で時代遅れというのを感じてしまいました。
はい、
こちらはですね、町議会のスーツ購入に補助、徳島県の東三好町というところ、海鮮こう木が変わるごとに揃いで新調というニュースが流れました。徳島県東三好町が町議会の議員14名いるそうで、男性13人女性1人、このスーツを購入するための補助金30万8000円というのを2018年度の一般会計の補正予算で計上していることが分かったと。 町議会は2010年以降海鮮をするたびにこの揃いのスーツを作っており、町は慣例として予算計上していたという。県内自治体で同様の補助金を受けている議会はない。町財政が厳しい中、町民からは疑問の声が上がっている。町議会事務局などによると、このスーツは事務局が注文し、見積もりは1人当たり約4万4000円、このうち半額を補助金で賄い、残りを議員個人が出す予定。町議会は6月に開いた 全員協議会で揃いのスーツを作るかどうかを協議し、賛成多数で購入を決めた。町は補正予算案で、議会費の負担金、補助金及び交付金として計上していたと。購入が決まったのは、これが、過去に2回あったそうで、これも同様の補助金が出ています。視察時などに、基本的にはこの同一のスーツを着用しているという。ここの事務局長は、服装を揃えることで研修や視察の受け入れ先の印象を良くするためと説明。4年に一度の購入で高価なわけでもない、服装を統一した方が見た目が綺麗と主張している。町長は、議員活動をする上で場に応じた清掃が求められる場合がある、慣例であり、県外の、議会でも同様の事例があると聞いているとして、この補助金の計上に理解を示している。県内では、先ほど言ったこの徳島県自体ではこういうことをしているのはこの、東三好町しかないんですけども、同じくこの徳島県の、上勝町というんですかね、そちらの議員では、改選ごとに活動服という、服、これは災害や視察用の、着用する服、まあ防災服などですかね、他の地域でも、いわゆる防災服は支給していると。ユニフォームで街を PR するなら理解できるんですが、単なるスーツに公費支出の必要性があるのかは疑問だ。明確な根拠がなければ個人的な物品に補助をしていると誤解されても仕方がないと話したという、まあ、街の人の声でもあったりしますけれども、徳島県、別なことでも阿波踊りなどでちょっと有名になってしまった県ではありますが、この東三好町で海鮮ごとにこのスーツ購入の半額を支給、なおかつ揃いで買っているという、そんなニュースですけども、明美さん、
ダメなの？
いい
の？ダメ？
いる？
いや、ダメ？いいじゃん、揃いのスーツなんでしょ？仕事用なんでしょ？なんか問題ある？
さっき言ったように俺2つの意味でこれが時代遅れっていうのは、まず揃えるということですね。
だって公務員の制服とかって揃ってるから。
それは公務員じゃないですか。
だってこの人たちだって一応、
この人たちは町に選ばれて自分たち
政治家でしょ。
そうですね、
税金で給料もらうって言ったら公務員とそう変わらへん。
いや、変わります、変わります。公務員を律する立場の人たちですから。
いや、でもさ、税金で給料もらっとるんやったら同じような身分じゃん。
だからその収入の出先は同じですけども、立場は全然違うじゃないですか。
てか、そんなにダメなこと？
だから俺が言いたいのは、まず揃いのスーツをじゃあ支給しますねって言われた時に、俺は嫌だよって話です。
いや、別に慣例だったらありがとうって普通言うでしょ。ダメ？
だってそのスーツは自分で色も選べなければ形も選べなければ
仕事先の制服って色も形も自分で選べんやん。別に
制服じゃないですよ。だって
じゃあ、だからスーツは制服みたいなもんじゃん。議員さんの
制服みたいなもんだけども、制服じゃないじゃないですか。
だけど制服って基本的に選べないし、みんな同じ
です。制服じゃないじゃないですか。
ダメなの？
俺は
そうもダメ、
信じられないというアンビリーバボーなんだ。
だから人と同じものを着たくない。あんたたちにとったら人とあの揃いの服着てみんなで団体行動するっていうのは、北朝鮮とか中国共産党みたいで嫌やと思うけど。
さっき言った防災服とか活動服とか作業着とか、まあ、体操服とかっていう、その何かをするために特化した服が揃いなことに関しては何の意義もないですよ。単に普通の政治活動をするための服。
だって仕事でさ、そのいろんなところ訪問とか行った時に着るやつでしょ、仕事用じゃん。
自分でスーツ用意すりゃいいじゃないですか。
みんなで揃いダメなの？
気持ち悪くないですか？
全然。スーツなんてそう見た目変わらへんやん。
まあ、感覚の違いがね、如実に出た感じはありますけども、 まあ当然このこれを公費で半分さ、これさ全額じゃないところもいやらしいなっていう、
全額だったら非難されるからでしょ
う、うん、そこなんですよ、
うん、そういうとこ、そういうこと、
半分は俺自分で出してるからいいじゃんっていうのが、う
ん、いいじゃん、
もうとっても見え隠れしてるじゃないですか。
で慣例なんでしょそこの議会の、
まあこれで3回目らしいんですけどもね、
う
ん、
だってそういう人たちを町民が町議に選んでるからしょうがない
です、まあ、
だって選んだ人たち
よ、改選するごとに、うん、じゃあ皆さん新しくね、あの議員さんになりました、じゃあ皆さん揃いでスーツ作りましょう、半分は町が持ちますから、でそういうあのでどうですかっていうのは自分たちで決めてるんですよ。それを
だから次から次の町議選があるときにあなたはどうしますかっていうことを、このことが町民がちゃんと議員候補に問いただして、こういうのは配信しますとか、これは慣例だから今までやりますとかっていう、そういうちゃんと答えをもらって、その中で考えてから選挙すればいいでしょ。
まあ自分が選べるならそうですけども、
選挙だから選挙、議員ってことは町民が選んだ人たちだから、その立候補する人たちに、じゃあ今まではこういう慣例があったってことで、みんな金がねえのに無駄遣いだって思ってるんだったら、次立候補する人にあなたはこの問題どうしますかってことを聞いて、答えを聞いてから投票すればいいじゃん。でちゃんと公約通りいらないって言ったんだったら、いらないというふうに議会通してそういうふうにしましょうねっていう、そういうふうに話を持っていけばいいんじゃないの。単純にさ、そんなダメじゃないって言ってるんじゃなくて、それがダメだと思うんだったら次の選挙ではそういう行動に出ればいいんじゃないの。間違ってる私。
いや、まあその手順としては間違ってないんですけども、うん、ただこの言い訳というか反論という、その議長が言ってるように服装を統一した方が見た目が綺麗とかっていう言われ方をしたって、
うん、その通りだと思う
とか、例えばそれがそのスーツを綺麗に、ね、こう揃えてきて、まあ、どこかに視察行った時に揃いのスーツを着てることでその街の PR になるんであれば、胸元かなんかに東三好町みたいな刺繍入れとくとか、それで背中に大きく、
その揃いのスーツが町内のさ、あの服屋さんに発注しとるんやったらええやん、税金還元になって。ダメ？
だって町費ですよ、30万とはいえ。
でそのスーツの発注先が町内の服屋さんに発注しとったら巡り巡るからいいんじゃないのっていう。
服屋さんしか儲かんないじゃないですか。
いいじゃん、一軒でも儲かるもん。
一軒だけじゃないですか。
大体そうじゃん。補助金なんて大体そういうもんや。何を言っとるの、あんた。
すごいそもそもの話
で。そもそも論さ、騒いだ人間が、うち金がないで補助してくれって、騒いだ人間のところにしかお金いかへんから、大体そんなどこの業界だって、そうじゃん、騒いだもんがお金分取れるだけで、何も言わない人は関係なく自力で頑張ってるんやから、そんなもんでしょ。そんなところ清廉潔白じゃないよこの世の中。
いやいや、まあ
いいじゃん別に。そんなだからこれが嫌だと思うんだったら、次町民たちがちゃんとそこの筋道を正してお金の使い方を監視しないかんのよ、
うん、まあ確かにその通りですし、
そういうことでしょ、
まあ、これが慣例化してなおかつ3回目であるということは、うん、この町の中での、まあ、この議員さんたちを選んだ一般市民はそれを良しとしてるんだというふうに見られるんですけども、ただそれ以外の外野がバイバイ言うことじゃないかもしれないんですけど、
うん、いいじゃん別に。あなたは人と同じ服着たくないけど、
いやいや
みんな
これだけ、
だいたい日本の団体主義的なところはみんな着たいんだよ、同じもの、同じもの着といた方が楽なんだって。
地方に予算が厳しい状況で30万円とはいえそこに税金を投入するのはいかがなものか、なおかつ同じ揃いのスーツを着て喜んでるっていう、まあ、そこのメンタルすらも理解できないって話ですけどね。
それはあなたの価値観であって。
嫌じゃない？俺は絶対嫌なんだけど。
いや、日本人ってみんなと同じの方が楽でいいのよ。
まあね、あの、いくつの方がどうってわかんないですよ。まあ、
まあ、どれぐらいの議員構成かわからないけど、うん、私たちより上ぐらいの世代だったら同じ方が楽でいいんだって。
例えばさ、まあ、議員さんの年齢の幅が。
どうせ田舎でしょ？ちっちゃな議会ってか、ちっちゃなところだから、どうせ田舎って言ったら失礼かもしれないけど、そんな大きな都市じゃないんでしょ？
まあ、70ぐらいの方から、例えば、まあ、40代ぐらいの方が、ええ、同じ色の同じ形のスーツを着てるって、うん、気持ち悪さしか残んないなっていう、
全然
思ったんですけどね、私はね。
日本人社会にぴったり。みんな揃いの服着て出勤なんて。それで視察なんて最高。
まあ、はい、人それぞれ取り方はあるってことですけど、
なんでそんなことにそんなに憤慨するの。
いやー、
人のところの30万人
いつの話と思ってね、昭和ならまだしもみたいな、
まあ、だから
もう平成も終わろうとしてるのに、
昭和の価値観で動いてるんですよその街は、
うん、だなと思ってね、う
ん、そんなとこいっぱいあるって、
まだこんなところがあるんだな、
まだまだ地方なんてそんなとこばっかりだって、
はい、ジャクソンさん反応してもらいました。制服みたいですねとか、政治家は制服を着ない方がいいと思いますけどね、議員は制服を着ている人たちを使う側ですからと、うん、まあ、これを制服とは言ってはいませんけれどもね、彼らはね、はい、まあ、皆様はいかが お考えでしょうか。ちょっと気になったニュースというか、
ね、いや、もっと他にあるんじゃねえのとか思うけど、30万にそんなに引っかかったんかいとか思って、すごい、
まあ、
あなたの価値観
というよりも、まあ、さっき言った話ですよ。まずは、揃いを着ることで喜んでる連中がいるっていうことの、
いや、日本人はそうですって。
気持ち悪さ。
同一がみんないいんです。
なおかつそれが、徴費払って、徴費から出てて、なおかつそれが半分だけ持ちますよっていう、この。
上手にできとるやん。日本人らしいよ、この抜け道作っとくって。
なんなら全額出せよって話じゃない。
いやいや、全額出すんだったら、非難浴びるから半額自分で出す、うん。
その気持ち悪さ。
非常に日本人らしい配慮やね、これは ね。
ダブルで気持ち悪いな。
ダブルで日本人らしい、日本の地方らしい巧妙さや。はい、本当に。
そんな話でした。
はい。
あ、もう一つ、短く、私、昨日ちょろっとツイートしましたけども、iPhone の画面を、また交換しました。このまたというのは、前回は6月のちょっと購入歴見ましたら20日ぐらいになってましたので、
あ、短かったね、
7、8、9、ね、3ヶ月経つ間もなく、
はい、
コンクリートに落としまして、
どんくさいね、
角が割れただけだったんで今回は、操作はできた状況なんですけども、
落としてどんくさいにはスルーなの、
胸ポケットから落ちまして、
あ、そうそう、おかしいね、
はい、で、まあ、操作はできたんですし、まあ、普通に使うことはできてたんですけども、前回購入した時と、まあ、今回またアマゾンさんで、まあ、別なメーカーのやつを買ったんですけども、あの概ねね値段が下がってるんですよ。
なんで需要がない？
いや、まあ、6S っていう、まあね、のもあるんでしょうし、あとは、あ、そうそう、それと今回ちょっとバッテリーが下手ってたの でバッテリーも一緒に交換をしてっていうことで、iPhone6S のバッテリーと、それからいわゆるデジタイザーっていう、まあ、画面の部分、この2つ買って4000で若干お釣りが来るくらい。
あ、そう、はい、チャイナ製？
もちろんもちろん。
へ、
まあ、もちろん、あの両方とも純正品ではないんですけれども、昨日組み立てて、今日1日使っておりましたけども、両方とも元気に、あの何の問題もなく、
まあ、落とさないようにしたら、
はい、
そもそもの、
確かにね。
というか今回は作業時間は何分で済みましたか？
で、まあ、あの前回のイメージが若干残ってたので、
はい、
それを頼りに、まあ、とはいえ、あの YouTube などをも使ってやってて、
はい、
前回と同じ間違いを繰り返してまたこう組み立て直したりして、
そうなんです
か、はい、バッテリーのですね、あ、そうそう、皆さん、バッテリー交換は割と簡単にできるので、あの iPhone などでね、バッテリーちょっともう下手ってるなって方、あのバッテリーだけなら2000切ってますんで、
あ、そう、
1500円1600円ぐらいで買えますので、あの両面テープでくっついてるんですよ。
そんな簡単なの？
はい、 iPhone の中でカタカタしないように両面テープ2枚でくっついてます。
あ、そう、はい、簡単な作りなんやね、
はい、ただこの両面テープちょっと特殊な両面テープで、うん、あのビニョーンって伸ばしながら引っ張ると外れるっていう、そんなやつなんですよ。
あ、そう、それはキットに入ってるの？
あの買うと大体キットについてます。
あ、そうなんや、
うん、で再利用できないん で、あの温めながらやるといいみたいです。一回ドライヤーとかでちょっと温めて裏側とかでね、でやるとあの綺麗に剥がれるみたいですけど、私ちょっと無理やりやったので、あの外すのちょっと大変でしたけども、
お、
はい、あのそういったティップスっていうか、あのヒントもいっぱいネットには転がってるんで、まあ、見ながらやってもらえればと思います。作業時間は、まあ、バッテリー交換と、まあ、画面交換で、まあ、小一時間っていうところですかね。はい。一回ネジを落として、えらい騒ぎで、必死になって探したのが10分くらいあったんで。
あ、そうなんです、
はい。
よう見つかりましたね。
よう見つかりました。はい。はい、まあ、6S、まだまだ使えますし、今週、来週ぐらいかな、新しい iPhone 発表みたいなね、そんなニュースもありますので、はい。また皆さん、意外と修理はできますよという話でございました。
お、
うん、さっきの、制服の話、極論を言えば自衛隊を指揮するのが総理大臣、防衛大臣が普段から制服を着ているのはさすがに気持ちが悪いですよ、制服組に対する背広組みたいに人間がやっているのではなく象徴みたいな対比で扱われるのが危険だと考えています。 まあ、常にその制服を着てるっていう側、つまりシビリアンコントロールっていう難しい言い方すると、シンゴジラ見てるとよくわかりますよ。
ほう、
あの総理が出るんで防災服用意してくれっていうシーンがあったりするんですけども、つまり、あ、まあ、あの現実問題でも防災服を着て映像として立つっていうのはどういう時なのかとかね、そういうのを見てると意外とよく分かったりしますからね。はい、あまり喋ることないなと思いながら収録を始めたんですが、しっかりと時間は経っておりまして、そろそろ1時間半になろうかということでございます。
最後にこう報告しない感じですね。
はい、そうそう、
我が FC 岐阜は今日はですね新潟アルビレックス新潟と戦いましてですね、
はい、アウェーでね、
なんと5点も取られて負けて9連敗記録達成しました。
達成じゃない、
さらに1点あの取り消された幻のゴールもあるって、実は6回も手に入れられたんですね。でさらにアルビレックス新潟は3月23日からホームで勝利してないっていう、でさらに直近は6連敗止めてなんか引き分けあったぐらいで勝ててないっていう超最悪で、お互い最悪同士なのにさらに最悪になったのはうち FC 岐阜、9連敗です。こんな記録が作れるとはもう今年のシーズン当初では思っていませんでした。以上報告おしまい。
はい、
はい、
J1 J2 佳境に入って、順位争いも含め、面白くなってきました。
本当にね、面白すぎるわ、
はい、まあ、上は上、中は中、下は下でね、こう順位が目まぐるしく入れ替わったり変わらなかったりというところでね、はい、目が離せませんけれども、まずはそんな風にスポーツをね、平和に何も考えずに楽しめる、そんな日が一日も早く来ることを祈るばかりでありますね。
そうです、
はい、
北海道の皆さん頑張れ、
うん、
大阪も頑張れ、
はい、
岡山も頑張れ、はい、日本全国頑張らないからね、はい、
繰り返しですが今週末また台風近づいているようです。大雨などもねちょっと心配されるのがこの週明け日月あたりだったりするようですから、どうぞ皆様そのあたりも、ね、ケアしてください。はい、それでは、イレギュラーな収録の時間になりましたけれども、それでも大勢の方聞いてもらいました、最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
来週はあけみさんどちらになりそうですか。
わかりません。
はい、また、土日のどちらかでの収録の予定してます、よかったら皆さんのメールですとか、日頃の出来事などお聞かせください。それではいいですか。
はい、
はい、今週はこの辺でお会いいたしましたのは私ヒデと
ケイミでした。
それでは皆様おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。